多くの宗教が、時にはキリスト教系の宗教ですら、因果応報ということを語ります。赤裸々な言い方をしてしまえば、信者の熱心な奉仕や献金を呼び覚ますために、むしろ積極的に因果応報について教えさえします。良い技には良い報いがあり、悪い技には悪い報いがある。このこと自体はある程度当たり前のことといえば当たり前のことであるかもしれませんけれども、常識的な原因と結果という範囲を飛び越えて、この自分のこれまでの生き方のみならず、両親、祖父母、曽祖父母、さらにもっと遡って先祖の因果が子孫に報いると脅す宗教があります。まあ、こんなことはただ笑い飛ばしてしまえば良いことなのですけれども、不慮の出来事、思いがけない人生の試練が重なると、案外これが気になってくるものです。例えば不幸が重なった時、それまでは全くそんなこと気にしたことがなかったのだけれども、あ、そういえば親戚がよく当たる占い師がいると言っていたなと思い出しまして、その紹介を受け見てもらうと、4代前のおじいちゃんの因果が関係していると言われたりする。で、しかもその因果が曽祖父母、祖父母、両親にまで継承され、まあ、重いものとなって今自分にのしかかっているのだと言われたら、いても立ってもいられなくなり、言われるままに供養を始める、お布施を納めるなどということは、まあ、笑い話のようではありますが、この現代社会にあってもそう無縁な話ではないと私は思います。あるいはそんな宗教絡みの話でなくても良いのかもしれません。むしろもっと深刻なのは、現代心理学の語る原因と結果の説明かもしれません。子供が思うように育っていないのは、親とのこの関係がこじれているのは、1歳までに身につけるべきものを身につけなかったからだと、3歳までに一生懸命に親が注ぐべき種類の愛情を注ぎ損なったからだとか、そんなつもりはなかったのに、どうもそういうものだと言われてしまう。私たちの常識や普通を超えて、些細なことかもしれないけれども、心得るべきことが本当はあったんだ、子供を傷つけないために絶対にしてはならないことがあったんだ、しかしそれらはもはや取り返しがつかない。これは子供のことのみならず、この私自身の生きづらさというものが、どうやら幼い時の生育歴に問題があり、それはもう取り返しがつかないものだとさえ言われる。子供との関係がうまくいかないのは私の罪であり、また私がこういう人間であるのは親の罪だと。しかしその原因が分かったところで、もう根本的には取り返しがつかないと言われてしまう。これもまた現代の私たちを不安にさせている因果応報物語の一つではないかと、そう思います。けれども私たちの主イエスキリストは、通りすがりに出会った生まれながらの盲人を指し、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですかと問う失礼で残酷な弟子たちに対して、はっきりと次のようにおっしゃいました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。この世界の中で語られ信じ続けられてきた因果応報説は、実はこの日この時息の根が止められました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たち自身、あるいは私たちの両親、祖父母、先祖たちの犯した失敗、罪の報いとしか言いようのない、 そう考えたくなるような差し障りがこの身に降りかかるようなことがあったとしても、私たちが取り返しのつかないような生きづらさをそれぞれに抱えていたとしても、それは自分や先祖の因果の報いではない。その差し障りを通じて、生きづらさを通して神の技がその人の上に現れるためだ、主イエスは宣言してくださいました。私たちを支配しているのは因果応報の運命ではない。けれどもこの主のお言葉は、冷静で合理的な人間がそんなバカなことはあるものかと因果応報の宗教を鼻で笑うような言葉ではありませんでした。もしもそうであるならば、我々がカルト宗教から解き放たれるということはあったとしても、現代心理学の語る因果応報の鎖の説明から私たちが解き放たれてしまうことは決してないでしょう。なぜならば、我々を今苦しめている現代心理学は科学的な観察による原因と結果に基づく道理にかなった学問の知見だからであります。けれども、シュエスのこの解放の言葉は、因果応報なんてことは合理的でない、科学的でないと、その考え方のおかしさを追求し証明するような論理の言葉ではなかったのであります。知識さえあれば誰もが結論づけるような客観的な世界の姿を教える言葉を、もう2000年も前に先取りして言われたということではなかったのであります。そうではなく、その方の語られたお言葉というものは、まさに責任を負い行動される救う者自身のお言葉でありました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためであるとおっしゃった方は、それからその盲人に近づき、地面に唾をし、それで土でよくこねてからその人の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと命じたもうたのであります。なぜ因果応報の息の根が止まるのか。主なる神様がお使わしになった世の光イエス・キリストが、因果応報の鎖の輪の中に飛び込んでこられるからです。そしてそこで、その因果応報の鎖を断ち切る新しい神の技を始められるからです。なぜこの人は生まれつき目が見えないのか、どうしてそういう生きづらさを抱えているのか、シュエスは答えます。神の技がこの人に現れるためだ。この人が生まれつき目が見えなかったのは、この日この時シュエスに出会い、見えなかった目が見えるようになるためである、そうおっしゃり、その人の痛みにその手で触れ、目を開かれたのであります。このシュエスの言葉と技は、親のせいでもなければ自分のせいでもないのならば、それは神のせいだ、神がその人を初めからそう作られたからだということでももちろんありません。むしろ、主イエス・キリストというお方は、神の技がこの人に現れるためであるというそのお言葉によって、過去の原因ではなく、今これからこの人の身に起こる神の技に目を向けさせようとしているのであります。もう原因を追求しなくてもよい。もう責任の所在を明らかにしなくてもよい。それは手放してよい。今神の技があなたの上に現れるのだ。つまりこういうことです。今までのマイナスをすべて帳消しにしてしまう出会いがここにある。因果の報いはここで終わります。路上で物乞いをしていたこの盲人の重荷は、この日シュエスというお方のもとで降ろされるのであります。この救い主は苦しみの原因を問われません。 それは問題とされません。なぜならばそれが何であったとしても、まさにそれをご自分の上に背負うために来てくださったからであります。ここが悪い、あそこが悪い、ここが悪かった、あれが悪かった、苦しむ私たちを目の前にして、この方はそんな病理学の講釈をすることはないのであります。親のせいでもなく、あなたのせいでもない、神の技が現れるためだと、その手を伸ばしてくださる。つまりこの方は私たちのもとに来て、大丈夫、必ず良くなる、そうおっしゃって、私たちの抱えている重荷をムンズと掴んで、ご自分のものとしてそれを引き受けてしまわれる。どうしようもない、治りようもない、取り返しがつかないと見える私たちのこの目に、唾でこねた土を塗り、新しく作り直してくださるのであります。6節以下のこの唾を敷、土をこね、盲人の目に塗る行動というのは非常に不可思議な行動でありますけれども、多くの学者はここでは創世記の天地創造がもう一度繰り広げられているのだと、そう言います。神様が最初の人アダムを作られた時、土をこねご自分の息を吹き入れられ、そして人が生きるものとなった、その創造神話が語る人間の創造がもう一度ここで主イエスの手によって再現されているというのであります。あるいはある説教者は、この見えない目に唾をつける主イエスのお姿を聞くと、自分の母の姿を思い起こすと言います。つまずいて転んで膝に擦り傷を作る、そばに薬があるわけじゃない、泣いて母の膝に寄ると笑いながらチチンプイプイなどと言って自分の唾を塗ってくれる。主イエスはそんな素朴な技を身をかがめてこの人にしてくださったのだと、そういうふうに読みます。私はその言葉を読みながら、こういうことも思い起こしていました。今我が家の小さな子供が私と一緒に寝ているとですね、私の顔の上に唾を垂らしてくるんです。その唾をなすりつけたりもしてくる。でそれを私が大げさに騒ぐもので面白がってゲラゲラ笑って、さらに調子に乗ってやってくるんですけれども、私はまあ嫌だなって思いながら、でも多分これが唾つけたってことだなっていうふうに思っています。どこで覚えてきた遊びか分かりませんけれども、おそらく自然と始めたことなのだろうと思いますけれども、これは私のもの、これは私のお父さん、誰にもやらないって、まあそういう気持ちが隠れてるのかなと思ったりします。目が見えないものが見えるようになった、それは主のものとなるためでありました。主が唾と土をご自分でこねて、その人の目に塗って、シロアムの池に行って洗いなさい、そしてこの人は主のものになった。この具体的で詳しい記述ですけれども、これは福音書記者ヨハネがこの出来事が本当にあった出来事なのだと言いたいがために、こんなに詳しく書いているのだと学者たちは申します。けれどもまたその一方で、これはこの人だけに起きたことじゃないんだ、あるいは肉の目が見えない人だけに関係のある話じゃないんだ、むしろ福音書記者ヨハネはこれが事実ある一人の人に歴史的に起こった主イエスとの出会いの出来事、癒しの出来事であることを強調しながらも、同時にこれがヨハネ自身の物語、また私たち自身の物語としても書きして記していると言わなければなりません。なぜならばこの第9章の物語は最後にこのような主イエスの言葉で結ばれているからです。私がこの世に来たのは裁くためである、こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。主イエスは見えないものを見えるようにするために私は来たとおっしゃる。主イエスがそうおっしゃるとき、それは明らかに神を見ること、信仰についておっしゃったのであります。神を知らない者が 神を知るものとなる。神を拝まない者が神を拝む者となる。自分の命の価値を知らぬ者が神に作られ神に買い取られた尊い自分であることに気づくようになる。あなた方の目が開かれ、それが分かるようになるために私は来たのだ、主イエスはおっしゃるのです。その一方でここには不穏な言葉もありました。見えるものは見えないようになる。さらに先取りになりますが、41節に、見えなかったのであれば罪はなかったであろう、しかし今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残るとあります。見えないのに見えると言っている、そこに罪があるんだ。その見えないのに見えると言ってしまう罪とは一体何でしょうか。まあ、長い話をぎゅっと縮めて言いますが、結局はそれはこの人が生まれつき目が見えないのは本人か両親が罪を犯したからに違いない。神になり代わって人間を呪ってしまう私たちのことであると、そう思います。そしてそれは宗教的な人間であるか世俗的な人間であるか、結局違いはないと思います。私たちは世俗的人間であろうが宗教的人間であろうが、原因を追求することは知っていても癒すことのできない無力な存在であるのです。けれどもこのお方は、見えないものが見えるようになるため、神を知らないものが神を知るようになるため救いに来られたのです。そしておっしゃる、因果応報はない、因果応報は終わった。見るべきものはただ一つであります。私たちのためにこの因果応報の鎖の輪の中に飛び込んできてくださった神の子イエス・キリスト、この方だけを見ればよいのです。この方はおっしゃる、弟子たちにとっては偶然出会ったに過ぎない通りすがりの目の見えない隣人のことを指して、だから結局この私たちと私たちの隣人のすべてをめがけて主はおっしゃったのであります。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。私が言うのではありません、私たちが言うのではありません、天地の造り主なる御子がこうおっしゃるのです。神の技がこの人に現れるためなんだ。この言葉の深さを教えるのは、4節後半に語られる誰も働くことのできない夜が来るとの言葉ではないかと私は思います。この言葉は一見すると神の祝福を告げることが虚しく思えるような暗闇の現実、そういう日が来ると、その暗闇を見つめる言葉であります。しかしこの夜とはもう私たちの知らない夜ではないのであります。十字架の日のことであります。天が閉ざされ、全地が闇に没し、神に捨てられたという主の言葉だけが現実味を持った十字架の日のことであります。誰も働けない、誰も我々人間運命するのは明るさだなんては言えない、我々の支配するのは闇だとしか言いようがないのがその日であります。けれどもまさに誰も働けなかったこの日、神さえも厚い雲で身を隠し主イエスをお見捨てになったと見えるその日、そして事実神はその日主イエスをお捨てになったのですけれども、その日は主イエスが全ての罪咎を引き受けられた日でありました。そしてその日の主イエスの姿こそが夜になっても消えない私たち世にあるものの光であります。天の父の御顔が隠れたその場所で 私たちに代わって裁かれてくださっている方だけが語ることのできる言葉を、私たちは自分のため、また隣人のため今日聞いたのであります。あなた方はもはやこの呪いを負わないんだ。私が負ったから。私があなた方の呪いを負い、私が命を持ってあなた方を買い取った。あなたは私のものである。私たち教会の知っている人間というものは、このようにして主イエスの唾のつけられた主のもの以外ではありません。人間は主イエスがその十字架で裂かれた体、流された血によって買い取られた主の人間であります。ただいまより預かる2023年最初の聖餐の食卓を通し、この福音の言葉が言葉だけのものではない、つまり虚しい言葉ではなく体を備えた言葉であること、私たちの血肉となる言葉であることを事実この身で味わおうとしております。そして主の十字架と直結しているこの食卓で、信仰の養われた私たちは主をお使わしになった天の父の技を、すなわち主イエスの祝福を告げるために今年も使わされていくのであります。因果応報は終わった。あなたの上に神の技が現れる、その言葉を携えて今週も歩んでまいります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたが見ているものを私たちは見ることができず、この身に起こるさまざまな出来事を通し、私たちが呪われたものであること、不運に見舞われたことばかりに嘆く私たちでありますけれども、すでにあなたの眼差しにおいては私たちは変わることのないあなたの宝とされ、あなたのものとされ、私たちの髪の毛一筋ほども本当に失わせることのできる力はないということを、このキリストの物語から聞かされている私たちであります。どうぞ今あなたが御子においてなしてくださったこの救いの御業に、私たちをあなたのものとするこの御業にすっかりと心を支配され、ただひたすらあなたの祝福を信じる私たちの歩みとしてくださいますように。また暗闇の濃い時代にあって、その祝福を疑わしめるたくさんの出来事がありますけれども、その中にあってもなお十字架の死を見つめることができますように、そしてまた共に生きる隣人にこの十字架の死を、私たちの呪いを負ってくださった十字架の死を指し示すことができますように、私たちを励ましてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。